でもそんな感じでミクさんのコーナーです。
イエーイ。
まあいきなり言われてもびっくりですよね。
びっくりですね。
はやはや、まあ新メンバーとして
、はい、
加入されましたけど。
はい、新参です。
ね、正直ミクさんと呼ぶのは藤谷だけで、正式名称はいかがなものなのでしょう。
正式名称は39です。
39で、
はい、あのなんて読むのかパッと見わからない感じがちょっといいかなと。
あ、じゃあミクとかザクとかは相性な感じな。
そうです、そうです。だから好きなように好きなように読んでください。
わかりました。俺は頭の中でいつもミクアスタリスクって呼んできます。
はい。
かっこいい感じで。
あの別に桜井さんとかでもいいんで。
そうそ
うそうそう。その
ままで、あのこれを聞いている方は次回からみんな39さんと呼んであげてください。
あ、ちょっと呼びにくい感じで。
まあ、藤谷はいつまでも多分ミクさんミクさんって呼ぶと思うんですけど。正式名称は39です。
はい、39です。
いや、そのうちね、サンキュービーツになるんですか。
あれ、一つ年を取ってしまう。
なんか感謝みたいな感じな。なんかね、なんかみんなに感謝みたいな感じになってるけど。
いや、でもこの自分のサイトのサンキューボックスっていうのは、あの某ハンバーガー店 の、 あのゴミ箱の通称なんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。あの店員さん同士ではサンキューボックスって呼んでるんです。
へえ。
だからゴミ箱の意味があるんです。
あ、これ今あれですね、そこでバイトしてる人には分かる一番ネタですね。
そうです、そうです。
まあ、まあ、そんな感じでね。
はい、
なんかあれですね、まあ、ぶっちゃけ藤谷も緊張しますけど、
うん、
ミクさんもちょっと緊張しますよね。
ちょっとだいぶ顔が引きつってますね。
おお、ね、ちょっと連帯祭前に、うん、ね、3月じゃないか、2月の終わりか、
うん、
かなこの旦那さんという藤谷の友人が、
はい、ね、
あのいるんですけど、まあ、彼がちょっとニコ生でラジオやってるんですよね。
はい、
そこで三八ビーツ全員でゲストで行った時に、
うんうん、
だいぶミクさんが大やけどをしたので。
いやー、もう痛かったな。痛かったな。もう
だいぶね、キャラ立ちましたよね、あの時に。
もう残念な結果ですよ、本当に。
だから多分あの放送を聞いてた方がこの特典 CD 今聞いてると、
うん、
え、ちょっと違うんじゃねみたいな。
いや、いや、こっちが多分本当の姿なはず、うん。
なのかな。
かな。あ、これから壊れていく感じですかね。
どうなんですかね。
うん、
藤谷も何分ね、ちょっと特典 CD なんて初めての試みなんで、
ね
え、回し方が分かんなくて、いや、緊張しますけど。
はい、
はい、
私が一番ですね。
いやー、でもね、まあ、ぶっちゃけこれ、まあ、個人ね、この後ボーカルさん撮ってくるんですけど、
うん、
あのミクさんが一番ってなんで、
ねえ、
ねえ、フィンさんと姉さん、コットン姉さんがどれぐらい緊張してるかっていうのがちょっと想像つかないんで。
ねえ、まあ編集できるんで。
いや、もう時間もないし面倒くさいんで、できれば編集なしの方向で。
うわ
なんていうか、こうね、ライブみたいな、ね、こう等身大の
等身大
等身大の藤谷と39をお届けしたいかと、はい、みんなに。
ああ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫。
なんていうか、あれだよね、等身大っていい言葉だよね。
そうですね、
すごく都合のいい。等身大の君でとかさ、等身大の自分でみたいな。
ねえ、ちょっと一昔前の言葉っぽいですね、等身大って。
なんかね、実名とか出していいのかな。
実名、
まあ、ちょっとまあいいか、まあ、分かんないと言っちゃうんだけど、
うん、
あの好きなアレンジャーさんで、私亀田誠治さんっていう、
あの、はいはいはい、
のベーシスト、
うんうん、
まあ、ちょっとあの他にも平井堅さんとかいろいろアンジェラ・アキさんの曲とかアレンジしてる方なんですけど、
うん、
あの昔ですね、あのトークライブに行ったことあるんですよ、
うん、
ちょっとあの少人数でやるスペシャルトークライブみたいな、
うん、
そこで結構いろいろ すごい貴重なお話をしてくださった時に、
うんうん、
その亀田誠治さんがですね、
うん、
等身大のっていう業界関係者気をつけろって言ってました。うさんくさいって
その通りですね。
なんだよ等身大ってって言ってました。
等身大ってねえ、
ね、すごく都合のいい言葉だって言ってました。なんか発注でよくその当時流行ってたみたいで、
あ、
知り合いの何々みたいな曲でみたいな、
あーなるほど
みたいなね。
あ
まあ気をつけろっておっしゃってましたね。
うんうんうん。
ちょっとそんな小話なんですよ。あ、そうそう、本題の、
はい、
あれですよ、39さんがいかに三八ビーズに入ったかという経緯を、
経緯、まあ大した経緯じゃ
でもあれ最初は何でしたっけ、ミクシーに書いてたんですか。私は、
そうです、そうです、ミクシーでボーカル、女性ボーカル募集してますっていうのを見て、
はいはいはい、
よしと思ってお声をおかけに、あれ、お声をかけさせていただきました。はい
そうですね、はい、藤谷がナンパされました。
はい、ナンパしました
でもあれじゃないですか、ミクさん結構他のねサークルさんでも歌われてて、
まあちょくちょく
ですよね。他のとこになんか入ってくれとか言われたことなかったんですか。
あの、所属という形はないですね。
あ、マジですか。
そうです、まあみんな個人でやってらっしゃる、車が個人でやってらっしゃる方なんで、じゃあ一緒にやりましょうみたいな、そういう話にはなるんですけど、サークルとして所属してくださいみたいなのは三八さんが初めてです。
あ、でもね、ミクさんと出会ったっていうか、そのコンタクト取ったことはまだ個人サークルでしたからね。
そうですね、
うんうん、意外とそうなんですね、他のところは。
そうですね。
そうなんだ。あ、でもダッキーでした、それはじゃあ。ね、はい、多分他のところに所属しちゃったら今はここにいないと思うので。
いや、いくらでも掛け持ちは。掛け持ち OK ならどこでも行きますんで。
まあ、三八も基本掛け持ち OK なんで。他のお二人もね、違うサークルさんで活躍されてますし。
うんうん、
むしろあのフィンさんに関しては違うサークルで活躍されていらっしゃるのに、
うんうん、
あの無理をして無理をしてとか、まあ無理を言ってうちにも所属っていう形になっちゃいましたからね。
ねえ、人気者ですね。
人気者、てかミクさんがでも一番歌ってんじゃないかな、うん、いろんなところで。
そうですかね。
うん、
まあ、いや、そんなことは、活動の幅はそんなに広くないはずですよ。
でもね、コットンさんはうち以外だと一つのサークル、
うんうん、
でフィンスさんは二つかな。
ああ、
数的に言うとミクさんの方が、
ああ、なるほど。多分自分が活動できる場所をこうひたすら探しまくった結果ですね、これ。
かっこいい。
ちょっといろんなとこに嫁った結果がこれだよ。
そうですね、まあ、藤内も一時期サークル3つぐらい掛け持ちしてたんで、
うんうん、
そうなんですよね、実は。三八一つになったの最近みたいな。
あ、
まあ、あとなんか連合体のとこもやってますけど。
うんうんうん、うん、
でも基本的には三八一筋なんで、楽曲に関しては、
うんうん、
そうですね。ね、え、まあそんな感じでちょっと話を戻すとね、まあ、
はい、
それで応募していただいて、
はい、
ちょっとあのいくつかねサンプルで曲をもらったんですよね。
そうですね、結構結構あれなやつをいろいろ。
でもやっぱりあの炉心誘拐と、
はい、
あのアンインストールがすごく、
あ、やっぱりあの辺が好評ですね。
そうですね、やっぱりこうなんかミクさんの本領発揮というか。
私なのかミキサーなのかっていう本領を発揮したのは。
いやいやいや、でもあのアンインストに関しては本当に楽曲もクオリティ高いし、ボーカルもクオリティ高かったんで、本当にあの、なんだろう、 エグジットトランスシーズンメジャーかよって思いましたね。もうこれメジャーだろうと思って
ねえ。いや私曲は作れないんでちょっと。
いやいやいや、よかったですよ。あれ結局あのアンインストールはどっかに出たんですか。
まだ出てないですね。
マジっすか。
多分あと半年後ぐらいに。
あ、でも出る感じで
一応予定はあります。
あ、まあ、ちょっとそこら辺違うアレンジャーさんなんで深く突っ込まないでしょうか。はい、後で個人的に教えてください。
はい。
すごく気になるので。
はい。
スタートの親友会がすごく良くて本当に。
頑張りました。自分の音源を結構聞いてるんですけど、
はいはいはい、
何度でも聞けるのはあれだけです。
あ、うん、
ここが気になるみたいなのが絶対あって、
うん、
だんだん聞けなくなってくるんですけど、
アンインストールもダメなんですか。
まあ未完成なんで。
ああ、
まだもうちょっと。
なるほど。でミクさんはちなみにあれですもんね、自分でピッチ修正とか、
はい、
結構される感じで。
されちゃう感じで。
今回の入ってる曲に関しても、
はい、
ね、実はピッチ修正はミクさんにお願いしちゃってる。
そうなんです。別の方が修正されるのかなと思って若干気を抜いてしまった部分が。
あれ。
いや、ここはちょっとあれやから多分向こうでなんとかしてくれるやろうと思ったらそのまま使われてましたみたいな。
なるかなと思って。
こう最低限の自分ができるとこまでやって、でもここがあれやからっていうのはあるんですね、やっぱり。
なるほど、等身大の自分だったんですね。
そうです、等身大の。ちょっと 1.5 倍ぐらいになってくるかなと思ったらそのままでしたっていう。
まあ本当にありのままの、
はい、
ミクさんがお届けしてますね。
謎が剥がれていく。
あ、そうそう、謎キャラだからね実は。
そうです、謎キャラなんです。
あ、そうかそうか、その説明しなかったね。
してないですね。
ちょっと遅くなったんですけど、39さんはなんだ、ベールに包まれた謎のキャラなんだよね。
そうです、そうです。
どうなの、サンパチで結構隠れキャラ的な扱いなの。
そうだったはずなんですけど。あれみたいな。
あれ実はなんか1周目クリアしても出てこないみたいな、2周目でやってる。
エクストラモードの。
あ、だいぶ大きく出たね。
ちょっと言い過ぎましたね。
ね、トークはエクストラモードだね。
ね
え、だいぶね、トークルナティックですよね。
そうですか。
いや、ね、ラジオ聞いた方はね、あ、ミクさん面白いなと思ってるよ。完全に最後ザクネーザクネーになってたじゃん。
もういたたまれない気持ちだったんですけど。
なんか本当は初めてのニコ生っていうか、サンパチミーの ね新メンバーとしてお披露目で。
そうですよ、一番ああいう場に出たことがない人間なのに。
一番前に出てましたよね。
なんか押されてましたよね。絵から出とけやみたいな。
なんかね、謎キャラだったはずなのに一番謎じゃなかったみたいな。一番なんかね、いろんなことが分かってましたよね。
ねえ、本当にどういうことなの。
まあまあまあ、そんなこともありつつね。
ありつつ、はい。
ありつつなんですけど、さて楽曲について。
はい、
まあ、実は今回アルバムの2曲目に入っております。
うんうん、
アルバムタイトルじゃない、ごめんなさい、曲のタイトル、ご本人様から。
はい、リンネの、はい、リンネのこの車です。
すいませんね、ないでないで。今の状態だと多分編集できないんでそのまま持ってきます。
いや大丈夫です、大丈夫です、右と左に分かれてるんで。
いやいやいや、編集めんどくさい。女が出るのね。 リンネの炎車。
はい。
あれ、歌詞書いていただいたじゃないですか、歌詞も。
はい。
どうでした？まあ、どうでしたっていうとか、ぶっちゃけた話、本当にラフの状態で歌っていただいたじゃないですか。
うんうん。はい。
本当にあのね、ドラムとベースだけみたいな。
いや、でも、そんなに、大体こうなるのやろうっていうのは、三八さんの曲をちょっとあちらこちらで聞いて把握してたので、
あ
まあ多分こんな感じやろうというイメージを持ってある程度、うん、歌うことができたと思います。
ありがとうございます。本当に聞いていただいて。
いえいえ、
そうまあそうね。いや正直今回ミクさんの期待に応えられなかった自分がいたなと思いましてい
やー私もかなりちょっともうちょっとっていうのがいっぱいあるんで。
まあでもね、ちょっと真面目な話をすると、
はい、
今回結構フジテレビの中で、ね、チャレンジのアルバムだったんですよ、
うん、
本当に今まで結構トランスメインだったんですよ、サンパチビーツって、
はい、
今回トランス精度が思いっきり減りまして、
はい、
その中でまあミクさんの曲に関しては、まあ、トランスのイメージで作ってるんですけど、
うんうん、
まあ、フジテレにちょっと音を結構詰め込む癖があったんですよ。
はいはい。
で、結構まあ、ごちゃごちゃするんで、うん、逆になんか音数少なく勝負してみたいなと思って、シンプルな曲を作りたかったんですよ。
うん、
なんだけど、なんていうかチャレンジの曲っていうのは多分みんな聴いててわかるんじゃないかなっていう
今回トランスだけじゃないですもんね、アルバム全体で。
そうですね、なんていうか逆にボーカルに関して言えばボーカル曲はトランスの方が少ないので、
うんうんうんうん、
インストが、まあ、入ってるんですよ。インスト曲に関してはまあトランスなんですけど、まあ、ボーカル曲に関してはね本当にトランスが方が少ない状況になってるんで、
うんうんうん、
だいぶチャレンジだったんですよ。
うん、
うん、まあでもあれですよね、ミクさんには最初からトランスを歌ってもらいたいなと思ってました。
おお、トランス、トランスさんと、
なんていうかアインソールを聞いた時に、あ、トランス合うんだなこの人と思って。
ああ、結構声を張る方なんで多分。
ええー、
うん、
そうなんですかね。だから、ちょっとね、今後どんどんどんどん積み重ねていって、
はい。
ピッチ修正に関しても、ご本人でやられる方なので、やっぱり自分でこだわり持ってやってるのかなって思った部分もあって、
こだわるといえばこだわるし。
こうね。藤田には聞いてて、こだわる人なんだろうなと思ったんですよ。だから逆に、まだコミュニケーションが少なかったじゃないですか、最初だったんで。
はいはい。
だそれだったら、ミクさんにね、藤田の要望で、ピッチ修正とか、まあ、エフェクトかけてない状態と、
うん、
自分で修正してもらった2つのバージョンを送ってもらったんですけど、
うん、
あえて、まあ、ご自分で修正されたのを使わせていただいたのは、そういった意味もあって、ね。
はい。ありがとうございます。
なんで、まあ、今後ね、ちょっと積み重ねていって、
はい、
こっちでその修正っていうか、エフェクトとか、
うんうん、
それの方もできるようになっていきたいなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもこんなとコミュニケーション取れれば近いうちにできるかなと。
そうですね。
思ったり。
結構ミキサー泣かせなんで、私。
泣かされるのかな、俺。あんまりミキシング得意じゃないからさ、
一文字単位でここがとか言いますもん。
マジっすか。
マジです。
あ、リアルボーカロみたいなね。
そうですね、ここの音が違うとか。
あー、怖い怖いな。そのうち封じたり、あ、じゃあミクさんここやってって言い出すかも。2人でやろ、2人でみたいな。
そうですね、だから最低限このピッチの修正は自分でして、ちょっとリズムとかは任せてっていうのが多いんですよね。
ああ、なるほど、
うん、
だからうちのメンバーみんな本当ボーカルさんもすごいこだわり持ってて、
うんうんうん、
すごい刺激受けるんですよね。
そうですよね、うんうん、
ピッチ修正に関しては変な話、藤谷よりミクさんの方が技術が合うと思うんですよ。 っていうので、
そうですね。
だから逆に本当にこれからミクさんからそういったところをどんどん学んでいかなきゃなと思ってて。
まあこだわるのは自分の声だけなんですけど。
いやそれでもいいんじゃないですか。藤谷こだわるのは自分の曲だからさ。
人のになると結構、まあいいかこれでって。
まあまあ、まあ、そこはね、あの本当に、なんだろう、ミキシングの人がやるっていうか、またちょっと分野が違うと思うんで、
うん、
うん、ボーカルさんはやっぱ自分で歌ってなんぼだと思うから、そこはいいんじゃないかね。もうね、ちゃんと作品に責任を持っているんであれば、
はい。
って思いますね、本当に。
いやー、もうね、なかなか納得いく歌が歌えないんで、ちょっとその科学の力に頼らないと。
いやいやいやいや、でもやっぱり自分の納得のいくものってなかなかね、やっぱり言えないですよね。
うん、難しいですね。
うん、10曲あってね、10曲全部納得いくものを作ってやろう、歌ってやろうと思っても10曲全てがうまくいくっていうのはないですもんね。うん、
そうですよね。10曲だったら10曲作ってる間に変わってきますよね、また。
うん、すごくそこは難しくて面白いところですね、音楽の。
うん、
なんかそのうちだんだん自分との戦い方を持ってきますからね。
ねえ、完璧っていうのがないんですよね。
うん、そうね、完璧って何なんだろうね。
ねえ。
すごいなんかあれが重いテーマになったね、今。なんだろう
ね。ねえ、ちょっと最近のオリンピックの映像が頭の中にふわっと浮かんできたんですけど。
あ、あですか、スケートですか。
スケートもそうですね。あのモーグルとかも。
ああ、そうね。
そうなんですよね。
でも、あ、そうね、まあ、まあその話はここじゃなくてプライベートでしょ。
そうです
ね。引きずり長々と語ってもね。
ね、
熱くなると思うんで、プシナイたち。
そうですね。
そうそうそう、はい。まあ、あの今の話題で分かるように、ちょうどオリンピックの時期です、うん、今
です。
なのでね、あ、大体この辺撮ってんだっていうのが分かると思うので。こんな感じで、
はい、
まあそんな感じでね、なんだか結局フジタイにばっか喋ってしまって、
いえいえ。
なんだろうね、聞いてる人はもっとね、ザクネー喋れよ、ミクネー喋れよと思ってるかもしれませんけど、本当にすみません。
喋ってほしい方は個人的に個人的にコンタクトを取れば、僕とお電話。
まだね、そんなこと言ったらすっごい怖くるよ。すげえスカイプ
になりっぱなしですか。
ノイローゼになりますよ。
そんな人気者じゃないはずですよ、多分。
いやいやいや、本当に闇金で金借りたのかぐらいしますよ。
いやいやいやいや。いやでも本当にこうやって歌い手と聴き手っていうのを分けてしまうのがちょっと苦手なんで、
ああ、
絡んでくれる方はどんどん絡んでくださいって感じです。
あ、でもそれ三発技術の、うん、なんかみんなそういうとこあるよね。
うん、
意外と結構藤田にもあんまりアレンジャーとかボーカルさんとかそのリスナーとか、うん、そういうのないんで、
うんうんうん、
オフ会とかもね普通に行っちゃうしね。
うん、やっぱりね、芸能人とかじゃないんで、
そうそうそうそう、
うん、ファンですとか言われても、あ、ありがとうございますって思いつつ、なんか申し訳ない気持ちがあったりとか、
なんか実感ないっすよね。
そうなんですよね。
本当に不思議な気分、それ私みたいな。
そうですそうです、ファンですって言われたら私もファンですみたいな。
本当にね、難しいですね、そこら辺も
難しいですね。
なんか個人的には本当に、まあたまたまね、歌が、
うん、
歌うのが得意で、歌で表現する人、なんか曲を作るかアレンジする人とか、
うんうんうん、
読むのが好きだから読む人とか、
うんうん、
みんな低めで全部東方が好きな人っていう仲間っていう意識なんで、藤田に結構。
そうですよね、うんうん、
なんか曲が作れてすごいとかそういうんじゃないとは思ってるので、なんかもっと友達少ないんで。みんな友達になってください。
なってください。
アンパチビーツは寂しい子たちの集まりです。
そうです。
ごめん嘘、ピンさんのお姉さん怒られそうだね
そうですね
じゃあミクさんと藤谷は寂しい子ってことにしようか。
そうです、部屋の隅で三角座りしてる子なんで、
そうそう、あの罪袋とかかぶりながらね
なんですよね
もう痛々しいからやめよっか俺は感じ滑ってるよね、
もうダダ滑りですね。
まあこの会話をね聞いてもらうと分かるように結構2人は三八ビーズのお笑い要員ということで
そんな感じで、
そんな感じでね、
そんな感じで、
まあお時間もちょうどいい感じで、
はい
はい、ではまあまた後で4人でね、うん、まとめて話すときにいろいろと、
はい、
ではみく姉さんまた後で、
はい、
はい、じゃあまた。